10時が料理人に喜ばれる30のテーブルマナー。その1、レストランの当日予約はできるだけ控えること。レストランでは可能な限り予約をしていく方が喜ばれます。料理人は何時に何名やってくるのか事前に分かっていると調理がしやすくなります。あらかじめ大人数が来ると分かっていれば食材の量を増やす準備ができ、仕込みに力を入れることができます。求人の料理人も余裕を持って準備ができるでしょう。特に大人数でレストランへ向かう場合、予約は必須です。たとえ少人数で向かう時でもフルコースをオーダーするなら予約はした方が賢明です。フルコースには多くの食材が必要になるため予約をしておいた方が確実です。しかし予約をするとはいえ、当日予約はできるだけ控えるようにしましょう。当日予約はレストランの迷惑になる場合があります。急に予約が入っても食材を揃えたり調理をしたりなど間に合わない場合があるからです。また急な予約によって料理人に焦りが生まれることもあります。そのため本来の料理の味を損ねてしまう可能性があります。納得のいかない料理を提供することになりかねません。マナーとして当日予約はできるだけ控えるようにしましょう。何も予約をせずに行くよりはベターですが、遅くとも1日前には予約を入れる方が喜ばれます。予約は遅くとも1日前にしておく。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルマナー。その2、誘いもさせずスプーンも少ない。グリーンピースの上手な食べ方。料理の中には食べにくいものが出る場合があります。代表としてはグリーンピースです。フォークで誘いも転がってさせない。フォークでスプーンも転がって少ない。小さな友情であるように食べるのに苦労した経験があるのではないでしょうか。おすすめの上手な食べ方は2種類あります。1、フォークでスプーンを潰す。グリーンピースをフォークの背で上から押さえると潰れます。転がることがなくなり、フォークで作って食べられるようになるのです。ナイフとフォークを持ったままで食べられます。2、スプーンで作って食べる。基本的にはグリーンピースはフォークで潰して食べるのが一般的です。しかし人によってはグリーンピースを潰すのに抵抗感を持つ人もいるでしょう。またグリーンピースを食べた時の独特の食感を味わいたい人もいるはずです。粒を潰してしまうと食べやすくなる反面、独特の食感が味わえなくなる欠点もあります。そういう場合、スプーンで食べればいいのです。グリーンピースの形を維持しながら簡単に食べられます。もしスプーンで作りにくい時はナイフを添えたり皿を傾けたりすればいいでしょう。グリーンピースはフォークで潰してから食べる。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルマナー。その3、読み終わったコースのメニュー表は広げたままテーブルに置かない。結婚式やパーティーなどで案内された席に着くとテーブルの上にコースのメニュー表が置かれている場合があります。なんだろうと思って見てみると手のひらサイズの小さなメニュー表です。結婚式やパーティーなどでは出てくる料理が決まっているのでよく見かけます。え、これからこういう料理が出てくるのか。楽しみだ。メニューに書かれた料理を見ながらワクワクしてきますね。さて、このメニュー表についてです。読み終わった後どうしていますか。多くの場合、無造作に広げたままテーブルの上に置いている人が多いのではないでしょうか。広げたままの方がメニューが見やすいことでしょう。しかし、これはあまり良くないマナーです。広げたまま置いていると給仕が食事を持ち運ぶとき邪魔になるからです。メニュー表は読み終わればテーブルのワイングラスの向こう側に立てておくのがスマートです。ワインに手を伸ばす際、邪魔になりません。こういう些細な気遣いに給仕は喜びます。この人はサービスしている人のことを考えてくれているのかなと。2つ折りにしておくのですが、文字が自分側に見えるように置きましょう。メニューの内容を確認しながら食事を進めることができます。メニュー表を読み終えたら、給仕のサーブの名前の内容を立てておく。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルなら、その4、食事の場で化粧直しをしてはいけない。女性なら、テーブル席でお化粧が気になることがあります。レストラン内が少し暑くて汗をかいたり、話をしているうちにお化粧が取れてしまったりなどです。どんなに気になったとしても、テーブル席でお化粧は厳禁です。人前で顔を整えるのは品がありません。人前で自分の顔を整える途中経過、人前で指すのは大変苦しいことです。顔を整え直そうとしている必死な様相に相手は引いてしまうでしょう。恋人関係なら、なおさらです。人前でお化粧をすること、私には恥ずかしいと思う感性がありませんと公言しているようなものです。しかし、間柄なら少しがいいではないかと思いますが、そもそもレストランという場ではふさわしくありません。レストランは食事をする場所です。食事をする場所とお化粧を直す場所を一緒にするのは焦りな感じで品性が下がります。ただ、汗をかいたり、事情によりお化粧をしてしまったりすることもあるでしょう。そういう場合は必ずお手洗いで化粧直しをしましょう。化粧直しは必ず化粧室です。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルなら、その後、フォーマルなレストランに塩や胡椒が置いていない理由。カジュアルなレストランではテーブルの上に塩や胡椒など調味料が置かれているのが一般的です。料理を食べて味が足りないと思った時、テーブルの上に置いてある調味料を使って味を整え直せます。一方、フォーマルなレストランではテーブルに調味料を置いていないのが一般的です。サービスが悪いのではありません。あえて置かないようにしています。なぜでしょうか。できるだけそのままで食べてほしいという料理人からの表示なのです。フォーマルなレストランでは料理とはいえ料理人の芸術作品です。あらかじめ味が整えられた状態で提供されています。バランスを考えて調理された料理に好き勝手に調味料が加えられると本来の味から外れます。それは料理人が一生懸命作った作品を壊してしまう行為に当たります。特にフォーマルなレストランでは仮に気持ちで調味料が欲しいとお願いするのはマナー違反です。求人に頼めば持ってきてくれるでしょうが気持ちのいいことではありません。料理が悪いと指定されているような印象を受け誤解を生む可能性があります。塩や胡椒がなくてもできるだけそのままで食べるのがマナーです。テーブルに調味料が置いていないのは料理人が料理に対して責任を持って作っているという形なのです。どうしても味付けをしたい場合を除いてできるだけそのままで食べる。求人や料理人に喜ばれる30のテーブルなら、その6、フォーマルなレストランで目撃したとある光景。とあるレストランでの話です。女性連の中年男性客がレストランの入り口付近で揉めていました。当店ではドレスコードを設けております。申し訳ございませんが、お客様の服装では。どうやらカジュアルな服装で入店しようとしていたところ、係員から断られていたようです。そこで素直に聞き下げればいいものを男性も黙っていませんでした。なんだ、この店は。少しはいいじゃないか。サービスが悪いな。女性連ということもあってか、格好がつかなかったのでしょう。レストランの係員と不要なやり取りをしていました。そういうやり取りは格好悪いものです。フォーマルなレストランではドレスコードという服装規定を設けています。ほとんどの場合、カジュアルな服装では入店できません。フォーマルなレストランではきちんとした服装での入店はもはや当たり前です。注意書きがないから注意しなくていいわけではありません。暗黙の了解のため、店の前に注意書きを出さないレストランが多いのです。カジュアルなレストランなら普段でもいいのですが、フォーマルなレストランでは服装にも気を配るようにしましょう。男性ならネクタイ、ジャケット、革靴。女性ならヒール、フォーマルドレス。色は派手すぎず全体的に落ち着いたものがいいでしょう。ふさわしい服装で入店しましょう。フォーマルなレストランにはフォーマルな服装で入店する。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルなら、その7、やむなく先に食べなければいけない状況でしなければいけないこと。基本的にレストランで同席者と食事をする場合、給仕や料理を同時に持ってきてくれます。一方、だって先に食べ始め、もう一方はそれを見ていただくというのも辛いですね。同席者との食事ですから、一緒に食事を食べ始められるようタイミングに気を使っています。しかし、必ずしも実現できるとは限りません。調理に時間がかかるものがあり、同時にサーブできない場合があります。おそらくこの場合、給仕は調理に少々お時間がかかりますと前もって断りを入れてくるはずです。こればかりは調理の都合ですから仕方ありません。レストランに文句を言っても場の雰囲気が悪くなるだけです。ポイントは先に出てきた食事をどうするか。やむなく一方の食事だけがサーブすれば、できるだけ早いうちに食べ始めるのがマナーです。何の一言もなしにいきなり食べ始めると相手の気分を害してしまう可能性があります。この場合、同席者に先にいただいてもよろしいですかと伝え、了承を得てからにしましょう。仕方ない場合に切った状況であろうと、一言このことがあるかないかで印象は全く変わってくるのです。やむなく先に食べ始める場合は、同席者に了承を得てからにする。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルなら、その8、客層はレストランの本質を打ち出す鏡だ。入店してそのレストランについて知りたいと思ったら、まず確認してほしいポイントがあります。客層です。客層を見ればレストランの品格がある程度確認できます。若いカップルが目立つなら比較的リーズナブルな価格で提供されているレストランの可能性があります。お金を持っていそうな客層が目立っていれば価格の高い料理が提供されている可能性があります。老夫婦が目立っていれば落ち着いた雰囲気なのかもしれません。またお客はどのような表情で会話をしているでしょうか。楽しそうに会話をしていればそれだけ料理やワインが美味しいレストランである可能性があります。またそういう雰囲気を演出してくれる給仕やソムリエがいるのかもしれません。客層はレストランの打ち出す鏡です。レストランに入店した際少しお客さんの様子を伺ってみましょう。どのような客層がどのような雰囲気で食事をしているか。レストランの本質が現れているのです。客層を確認する。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルなら、その9、どんなに美味しいワインも適量を超えると味がわからなくなる。 ワインの量に迷ったら少ない量を目安にオーダーするのがおすすめです。最初に大量のアルコールをオーダーしてしまうと飲みきらなければという切迫感が生まれます。ワインを元でオーダーするのもいいですが、少なくて飲めるという状況がいいとはありません。アルコールは適量ならいいのですが、飲みすぎるとレビやマナーが悪くなりがちです。テーブルマナーを乱したり同席者との会話に失礼します。二日酔いをすることもあるでしょう。どんなに美味しいワインも適量を超えると味がわからなくなります。舌の感覚が良くなり美味しさもわからなくなります。美味しいと感じるのは適量を守っているからです。アルコールの量に迷ったら少なめでオーダーするといいでしょう。少し足りないなと思っているうちが一番美味しい。足りないと感じるからこそ価値が浮き彫りになります。どうしても足りなければ追加でオーダーすればいいのです。切迫感に弱いこともなく飲みすぎる心配もなくなります。美味しさを保ちながらアルコールを楽しめます。アルコールの量は控えめでオーダーする。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルマナー。その10、給仕やソムリエの質は料理以上に控える魅力になる。私の家の近くにとあるイタリアレストランがあります。その前を通りかかると楽しそうに話をする客をいつも見かけます。フォーマルなレストランといえば落ち着いていて堅苦しい印象があります。そのイタリアレストランに限ってはいつも楽しそうに話をする客層が目立っていました。自宅の近くですから頻繁にレストランの目の前を通ります。いつもお客さんの楽しそうな笑顔が気になって仕方ありません。なぜだろうと思い入店してみました。すると給仕やソムリエたちの会話が上手なのです。オーダーの際食事を味わうアドバイスを教えてくれたり、友人との会話を盛り上げるような話をしてくれたりします。フォーマルなレストランといえば給仕やソムリエが落ち着いているイメージがあります。しかしそのレストランでは給仕やソムリエが場の雰囲気を和ませてくれるような笑顔を見せてくれるのです。アドバイスをしてオーダーの手助けもしてくれます。ちなみにそのレストランでは食後テーブルから退席をする際、わざわざ店の外まで出て見送ってくれます。細かなサービス精神に驚きました。そこまでしてくれるそれ以来頻繁にそのレストランへ行くようになりました。美味しい料理が食べたいなという気持ちもありますが、またあの笑顔が見たいなと思いレストランへ向かうようになりました。料理に出会いに行くというより人に会いに行くという感じです。そのレストランはいつも大勢のお客でにぎわっています。おそらく私と同じではないでしょうか。料理より人に会うためにレストランへ向かっている。料理や雰囲気は大切です。しかしそれ以上に大切なのは人であると感じたのです。給仕やソムリエたちの笑顔はどんな料理も叶いません。それが一番の満足感をもたらすものです。いい笑顔をする給仕やソムリエのいるレストランを探す。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルマナー。その11、髪の毛を触りながら食事をする人の本当の問題点。フォーマルなレストランでは髪の毛を触りながら食事をしないのがマナーです。基本マナーですね。そうは言っても長い髪はどうしても気になる。いえ、問題の本質はそこではありません。髪の毛を触りながら食事をする人の本当の問題点は別のところにあります。髪が気になるという段階で別の意味に気づきましょう。まっすぐと背筋が伸びているとき、長い髪は気になりませんね。気になるのは前髪で髪が垂れてきたときです。つまり髪が気になると思っているということは悪い姿勢で食事をしている証拠なのです。食事中、長い髪が気になっているなら自分の姿勢に注意を向けてください。おそらく前髪の姿勢になっているはずです。前髪になり食事をするのはマナー違反です。それが髪の毛をいじりながら食事をしてしまう本当の原因なのです。長い髪より姿勢の悪さに気づく。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルマナー。その12、パスタは本来フォークの上で食べるもの。パスタを食べる際、スプーンを使って食べる人も多いのではないでしょうか。スプーンの上でパスタを絡めたフォークを振り回しながら食べる人が多いようです。しかし、フォーマルなイタリアレストランでパスタをオーダーすると、おそらくフォークしか出てこないでしょう。スプーンを出し忘れているのかと思いますが、そうではありません。本来パスタを食べるときはフォークの上で食べるのが正式です。スプーンを使わないのです。本来イタリアでパスタをオーダーしてもフォークしか出てこない場合が多いのです。スプーンに慣れているとフォーマルなイタリアレストランに行って飲み物を抜かれることになるでしょう。給仕にお願いをすればスプーンは持ってきてくれます。しかし、できるだけフォーマルなテーブルマナーにした方がスマートです。フォークだけでパスタを食べられていない人は、いざというときのために普段から練習しておきましょう。フォークだけでパスタを食べられるよう練習しておく。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルマナー。その13、サラダの上手な食べ方。サラダはどう食べるのか少し困ってしまいませんか。難しくはありません。サラダを食べるとき基本的にナイフは不要です。フォークだけで食べます。フォークを右手に持ち替えてサラダを刺して食べます。サラダは薄くてフォークにうまく刺さないときはサラダを2つ折りにしましょう。分厚くなり刺しやすくなります。ドレッシングをかけて食べる場合は一度軽くかき混ぜてから食べます。ドレッシングが飛び散らないように注意しましょう。サラダは柔らかいので概ねフォークだけで対応できるはずです。大きなサラダが出てきたとき、一口で入れないような大きなサラダが出てくることがあります。その場合ナイフを使って小さく切ってから食べるようにします。ただしサラダの中でサラダを切るのはマナー違反です。サラダ用のサラダは繊細でありナイフを使った際そこを傷つけてしまう場合があるからです。取り皿に運んでから切るようにしましょう。右手にフォークを持ち替えてサラダを食べる。その14、テーブルマナーの達人は時計を外してから食事をする。フォーマルなレストランでは店内に時計がありません。あるとしてもお客には見えない場所に置かれていることでしょう。なぜかというとお客たちに時計を忘れて食事や会話を楽しんでもらいたいからです。フォーマルなレストランで食事をするのは夢を見るのと同じです。美味しい料理とワインに酔いながら大切な人との会話は楽しいひとときになるでしょう。そういう時間や雰囲気を演出するためにわざと時計を隠しているのです。時計が見えない店内のもサービスの一つです。あなたも一つ心がけてもらいたい提案があります。食事中できるだけ腕時計は外しておきましょう。決まりとしてあるマナーではありませんが、そうした方がスマートです。時計を外すことで時を忘れて食事をしやすくなるからです。せっかく店内に時計がなくても自分の手元に時計があると意味がありませんね。腕時計を外す不便があってもより料理の味に集中できるようになります。時を忘れることで友人との会話は夢中になることでしょう。時計を外した方が濃い時間を実現できる。小さな心がけで大きな違いを生むのです。食事の時は腕時計を外す。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルマナー。その15、困った時は自分で判断したり行動したりしない。レストランでの食事中想定外が発生することがあります。ナイフを落とした。テーブルのワインを落としてしまった。ワインにゴミが浮いている。自分で何とかできればいいのですが、どう対応すればいいのかわからないことがあります。テーブルマナーとはいえマナー本にも書かれていない特別な状況もあります。テーブルマナーでは全ての対応が漏らされているわけではありません。自分勝手な判断で対応するのはマナー違反です。ではどうするのでしょうか。まずは給仕を呼んでください。わからないとき適当に判断したり行動したりするのはよくありません。ナプキンやカトラリーを落としたとき給仕を呼ぶのは当然のことですね。その他様々な状況があります。料理の食べ方がわからないとき、デザートの量もなく自信がないとき、体調が優れないとき、店内が暑い寒いと感じたとき、給仕はあらゆることに対応できるヘルパーです。困ったときは一度給仕に相談をしてから判断したり行動したりしましょう。一流レストランほど給仕は頼りになります。状況に応じて臨機応変に対応してくれるはずです。判断や行動に困ったときは給仕を呼ぶ。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルマナー。その16、緊張するところではない。ただ慣れていないだけ。堅苦しいな。フォーマルなレストランは堅苦しいから苦手と感じる人が多いようです。確かに緊張します。格式ある高級レストランではかなり緊張することでしょう。緊張するので疲れます。しかしちょっと待ってください。そもそも緊張感があるからこそいいのです。堅苦しいからいい。フォーマルなレストランは緊張しに行くところです。だからしゃに非常に緊張感を取り戻すための場所です。きちんとした場所できちんとした料理を食べることで初心に帰られます。例えば夫婦生活がないと関係が緩みがちです。付き合い始めた頃のような緊張感が失われ気が緩みがちになりどうしようもない時があります。この状況の中夫婦が初心に帰るのはなかなか難しいでしょう。そういうことこそ堅苦しいレストランへ行ってみましょう。間違いだと思いますが間違いと思うからこそいいのです。緊張感が生まれます。慣れない雰囲気があるのでお互いが初心に帰ることができるのです。付き合い始めの優しい気持ちが蘇ってくることでしょう。人は誰でも初対面の時緊張感があったはずです。フォーマルなレストランで堅苦しく食事をすることでマンネリした関係が一新します。堅苦しさを逆に利用するのです。気が緩みがちな人間関係の人と一緒にフォーマルなレストランへ食事に行く。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルマナー。その17、レストランは品性を磨くための学校だ。腹を満たすためだけに行くならフォーマルなレストランは不適切です。食事の量と比較して金額が高すぎです。その上面倒で堅苦しいマナーがたくさんありすぎます。常にマナーを否定する人がいます。そういう人は勉強するのが嫌なだけです。工場から逃げているだけです。もちろん時には逃げることも必要ですが、逃げる場合では成長しません。 食べるだけなら誰でもできます。昆虫でもできます。レストランは品性や格式を磨きに行くことだと思ってください。ただ、食べる以外の何かを学ぶこと。そのために高いお金を払っているのです。相手に迷惑をかけず、汚れないように食べるための品性を磨きに行く場所です。そういうことを考えながら食事ができるのは地球上で人間だけです。その結果、同席者と良好な関係を深められるようになります。人間が人間らしい品性を身につけるための学校です。高い食事の料金は授業料です。レストランで身についたマナーは他の場面でも役立ちます。面倒と思うテーブルマナーを面倒と思わなくなったとき、人間としての精神的向上があります。フォーマルなレストランで品性を磨きに行く。従事や料理に喜ばれる30のテーブルマナー。その18、メニューを見て3分以上迷わない。一瞬の判断は運命の出会いと同じだ。どれにしようかな、迷うな。メニューを見てどれにしようかなと迷う人がいます。気になる料理があるとなかなか決められませんね。もちろん迷うのはいいですが、迷いすぎるのもよくありません。3分以上迷うのは同席者がいる場合待たせてしまいます。あまり時間をかけすぎると値段を考えすぎてしまったり、オーダーは後悔しやすくなったりします。時間をかけたオーダーほどやっぱり別の方が良かったなと後悔しやすくなります。制限時間を設けましょう。3分です。3分という制限時間を設けると無駄なことを考える余裕がなくなります。それは思い切ることです。美味しそうだな。気になるレシピだな。初めて見る名前だな。直感を頼りにオーダーするとより自分らしいオーダーができます。出会いだと思うことです。無駄に考えすぎない一瞬の判断が思わぬ出会いをもたらすのです。メニューは3分で決める。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルなら、その19、フォーマルなレストランで一人で食事ができるなら何でもできるはずだ。私は時々一人でフォーマルなレストランへ行きます。なぜ一人でと思うでしょう。周りのお客は家族やカップルばかりです。私一人だけで食事をするとかなり浮いた状態になります。周りのお客からはあの人一人で食事をして友人がいないのかしらと思われていることでしょう。給仕からは不思議な目で見られることも珍しくありません。くすくす笑われているかもしれません。もちろん緊張します。私は自分の度胸を鍛えるつもりで行っています。フォーマルなレストランに行き一人で食事をすることほど緊張と恥ずかしさを感じることはありません。食事中は緊張しすぎてお腹が痛くなることです。しかしそういうフォーマルなレストランに一人で食事ができた後は何でもできそうな気がします。それから恥ずかしくて緊張することを乗り越えられるなら仕事や恋愛も何でも大したことがないように思えるのです。度胸は身につけるものではありません。慣れるものです。最初から勇気や度胸のある人はいません。誰でも最初は緊張しますし恥ずかしいと思うものです。経験を増やせばいいのです。たくさん経験すればすること自然になります。私たちは慣れる生き物です。慣れてしまえば何でもできます。自分から緊張するために飛び込む機会を増やすことです。するといつの間にか勇気や度胸がついて仕事や恋愛に強気になっている自分に気づくでしょう。勇気や度胸を身につけるためにフォーマルなレストランへ一人で行く。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルなら、その20、失敗は表情で決まる。食事中、ナイフをうっかり床に落としてしまうことがあります。もちろん、いいことではありません。しまった、やってしまった、と思います。この時、どのような表情をしていますか？ポイントは表情です。ほとんどの人が焦った表情になるのではないでしょうか。しかし、やってしまった、大変だという大げさな表情をすると、同席者の給仕も焦ります。せっかくの会話の雰囲気も中断しやすくなるのです。もちろん、お仕事ではありますが、大げさに謝ったり、ひどく批判したりする必要はありません。人間ですから、誰にでもうっかりすることはあります。そういうときこそ、表情と態度が重要です。顔を一つサイズ失礼と一言だけ恐縮します。落ち着いた表情のまま、さっと片手を上げ、給仕を呼びましょう。小さな声でナイフが落ちたことを伝えます。ナイフを落としてしまいました。失礼しました。それを見聞きした給仕も落ち着いて対処してくれるでしょう。何かミスをしても、ひどく見なさないことです。平然とした表情で落ち着いて行動です。すると、不思議なことに失敗が失敗が仕組みなくなります。うっかりナイフを落としても、場を踏み出さずに会話を続けやすくなるのです。失敗したときこそ、平然とした表情でいる。給仕や料理に喜ばれる30のテーブル7、その21。テーブル7は手品と同じだ。エビを食べたとそのままにしておくと、中身が見えて不格好です。テーブル7では食べたのには殻を捨てておくルールがあります。そうすることで、食べたのを美しく演出できるからです。テーブル7ではナプキンで口を拭くとき、2つ折りにした内側でフルールがあります。内側にすると、畳んだとき、汚れを隠すことができるからです。お手洗いに行くとき、ナプキンはテーブルの上ではなく、椅子の上に置きます。そうすることで、汚れのついたナプキンが同席者の下に入らず、不快にさせることがないからです。いかに汚れを隠すか、いかに美しく見せるか、食事に芸術性を取り込められることが西洋のテーブル7の素晴らしい点です。さて、そろそろ気づきませんか。テーブル7は手品に似ているということに、マジシャンは人を魅了します。あれ、なぜ、と思われる。あなたの美しいテーブル7が汚いはずのものをきれいに見せる手品になるのです。テーブル7を見せるという言い方は少し堅苦しいのでやめましょう。手品を身につけてマジシャンになるというのはどうでしょうか。軽やかな楽しい雰囲気が出てきますね。テーブル7は手品の練習と思えばいい。あなたの美しいテーブル7が同席者を魅了させるのです。テーブル7は手品だと考える。給仕や料理に喜ばれる30のテーブル7。その12、1皿ずつ出てくるコース料理に込められた3つの深い意味。レストランでのコース料理は1皿ずつサーブされます。学生時代、私はこのサーブのされ方に違和感を抱いていました。1皿ずつ出される料理にイライラしていたのです。食べ盛りの時期ということもあり、余計に不満を抱いていたのかもしれません。全部の料理をまとめて出してほしいなと思っていました。しかし、社会人になって何度もレストランでフルコース料理を経験していくうちに1皿ずつサーブされるようにしました。レストラン側としては3つ意味があります。1、出来たての料理を提供するため。温かいものや冷たいものが最初にまとめて出てくると、食べているうちに温かいものは冷め、冷たいものはぬくなったりします。1皿ずつ提供されるのは出来たての状態で提供したい。出来たての状態を食べてほしい、レストラン側の願いが込められています。2、料理の後味にした時間を作るため。1皿の料理が食べ終わってもすぐ次のお皿がサーブされません。給仕は客人の食事の様子を見ているはずですから、終わりやいやすぐ次の料理を出せばいいと思うのですが、待たされます。この時間の待ち時間と捉えるのではありません。後味にした時間です。後味の余韻にした時間を作るため、給仕はあえて間を作っているのです。3、客人を心待ちにさせるため。レストラン側としては、客人にワクワクする時間を作りたいに希望があります。1皿ずつ出てくるのは心待ちにさせるという意味があります。次はどんな料理だろうかとドキドキする時間や雰囲気の演出なのです。ゆっくりサーブされるコース料理にイライラするのではなく、期待を膨らます。給仕や料理に喜ばれる30のテーブル7。その23、美しいマナーによって相手を魅了させる。口説きと同じだ。きちんとしたテーブルマナーを身につけている人に出会うと、その人の方が見えてきます。相手がどのような教育を受けてきたのかは、テーブルマナーを見ればある程度差し出します。良心からマナーについて教育を受け、多くの社交上を経験しているというのが、ひしひし伝わってくるのです。マナーは自己アピールの手段です。自分の経歴をマナーを通して相手に伝え、理解してもらうためにあります。マナーを身につけると得をします。自然とモテるようになります。ヨーロッパではデートの時に必ずレストランで誘います。そこで食事をしながら会話を楽しみますが、会話ではアピールだけが目的ではありません。自分のテーブルマナーを見てもらうためにレストランで食事をするのです。自分のマナーを見てもらうことで、コミュニケーションでは伝えきれない自分の過去や育ちをさえ理解してもらうのが目的です。テーブルマナーを見つけている人を見ると、きちんとした育ちの人に見えてくるから不思議です。診療はマナーから生まれます。マナーは異性を超えているのと同じなのです。テーブルマナーを見せて相手を口説く。給仕や料理に喜ばれる30のテーブル7。その14、ワインはグラスの持ち方を変えるだけで味が変わる。私がワインの味を美味しく感じるようになったのは、グラスの持ち方を変えてからでした。本当に驚きました。ワインに関して全く無頓着だった頃は、ぶっきらぼうにグラスを持っていました。そもそもワイングラスに持ち方があることすら知りませんでした。しかし、ワインは風味を保つためにワイングラスの味を持つのがマナーとします。すると不思議なのです。持ち方を変えただけで急に味が変わりました。実際味は全然変わっていないはずですが、そういう風に思える心面にも影響があります。モデルでもかっこいいポーズを取るといつも以上に何度も見えてきます。ポーズというのは重要です。ワイングラスとはいえ、だらしない持ち方よりエレガントな持ち方の方が味わいまで変わってきます。上品な持ち方をすると不思議と上品で美味しいと感じるようになります。グラスの味を持つことでワインの風味を損なわないように効果もありますが、それ以上に心面にも影響が大きいと感じます。機会があれば試してみましょう。わざとワイングラスに手をやって飲む場合と足を持って飲む場合とで飲み比べをしてみましょう。上品な持ち方に変えるだけでワインの味が上品に変わります。ワインの美味しく楽しむ第一歩は持ち方です。 私はそこでパリの感じ方が誰にと一変しました。上品な持ち方をして上品な味を楽しむ。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルなら、その20を、ソムリエはおすすめはありますかという一言でやり取りを始める。ソムリエのワインについて尋ねるとき、態度が重要です。大手な態度で尋ねるのではなく、できるだけ甘えるような態度で尋ねましょう。例えば、次の2つの表現を比べてみましょう。辛口の白ワインでお願いします。辛口の白ワインでおすすめはありますか。どちらの言い方もマナー上問題はありません。どちらの表現も辛口の白ワインをオーダーしようとしていることに違いありません。しかし、微妙な違いが感じられませんか。辛口の白ワインでおすすめはありますかと伝える方が頼りにしていますというニュアンスを伝えやすいと思いませんか。ソムリエにとって頼りにされることほど嬉しいことはありません。よし、喜んでもらえるようなベストなワインを選ぼう。お客様からの要望に付きするはずです。ソムリエも人間です。頼りにされれば期待に応えたいと思います。淡々とオーダーを伝えるだけでなく、頼りにするような口調の方がやる気を出します。ソムリエのやる気を引き出すようなオーダーの仕方を見つけることも大切です。そのためのキーフレーズはおすすめはありますかです。金の赤ワインでおすすめはありますか。あまりアルコールに強くないのですが、白ワインでおすすめはありますか。今日は私たちの結婚記念日です。おすすめのワインはありますか。いかでも応用が効きます。おすすめはありますかというキーフレーズを使ってソムリエのやる気を引き出していきましょう。おすすめはありますかというキーフレーズを含めてお願いをする。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルなら、その20億、踊ってくれようとする人に対して頑固に断り続けるのは逆に失礼だ。僕にありますよ。いえいえ、そんな悪いですよ。そうおっしゃらずに、ここは私が持ちますから。レストランのレジの前で踊る、踊られるという話で揉めている人たちを見かけることがあります。踊ってもらうことに抵抗感の持つ人が多いようです。この光景はそばで見ていると面白いのです。踊りますと言った後、それはダメですというやり取りは漫才をしているかのようです。レジの前で漫才をするのはよくありません。踊ってやりようとする人の気持ちになってみましょう。プライドがある。同席者に喜んでもらいたい。相手ともっと仲のいい関係を続けたい。そういう気遣いや思いやりの気持ちがあって踊ろうとしています。気遣われるのは嫌と感じる人もいるでしょうが、相手の気遣いを見せるのも心苦しく感じます。頑固になって断り続けるのは逆に失礼です。立場の違いもありますが、踊りたい強い気持ちが伺えるなら素直にありがとうございますというのがスマートです。喜んでもらえることに踊ってあげてよかったなと相手も喜びを感じるのです。頑固になって断り続けるのはやめる。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルなら、その20なら、レストランのフルコースで中座するときのベストタイミング。フォーマルなレストランでフルコースをオーダーすると、おおむね2時間はかかると思っているでしょう。映画が1本見られます。食事中はお手洗いに立たないのがマナーです。しかし、長時間の食事ではお手洗いなどのため中座をしたくなります。どうしても中座をするなら心がけたいタイミングがあります。一般的にレストランでフルコースをオーダーすると、中央にある皿の左右に片割りがずらりと並びます。オードブル用のナイフとフォーク、魚料理用のナイフとフォーク、肉料理用のナイフとフォーク、さらにサラダ用のフォークやスープ用のスプーンが置かれている場合もあります。コースにもよりますが、おおむね8本全部の片割りが並ぶはずです。ルールとしてこの左右の片割りが全部なくなった後は中座してもいいタイミングとされています。残るのはデザートのみです。少し食事の雰囲気が変わりますが、お手洗いなどで中座をしたければこのタイミングで行くようにしましょう。中座をするなら中央の皿の左右にある片割りがなくなるタイミングを選ぶ。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルなら、その28、ワインの予算を声に出さずに伝える方法。給仕やソムリエワインをオーダーする際、予算を伝える場合があります。辛口や甘口、辛めや重めなど希望を伝えるのは当然ですね。予算を伝えるのも大切なことです。所持金の都合もあります。しかし、予算を直接声に出して伝えるのはマナー違反ではありませんが、なかなか恥ずかしいものですね。予算が低いとき、周りの人に聞かれたら貧乏かと思われそうです。ワインの予算を声に出さずに伝える方法があります。簡単です。予算はこのくらいでと言いながらワインリストの値段を指さすのです。給仕やソムリエは予算を知ることができますし、金額を声に出すことがありません。予算を伝えるときは予算はこのくらいでと言いながらワインリストの値段を指さす。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルなら、その19、テーブルマナーを身につけるのはブランド品を身につけるのと同じ。テーブルマナーを身につけるのはブランド品を身につけるのと同じです。ブランド品を身につけている人を見ると品があるな、かっこいいなと映ります。全てがその限りではありませんが、ブランドの力を背景に身につけている人まで品格があるように見えることは確かです。それがブランドの強みです。テーブルマナーでも同じです。テーブルマナーがきちんとした人を見るといい育ちの人に見えます。常識があり、知性的に見えしっかりした大人に見えます。テーブルマナーがしっかりしていることは落ち着いて見えるから不思議です。ブランド品を持つのと同じです。マナーを身につけるのは自分のより美しく、より知性的に見せるためです。唯一違いがあるとすれば、時間軸により価値の変化です。ブランド品は消耗品です。使えば使うほど皺が寄ったり、汚れや傷がついたりします。時間が経つにつれて価値も下がってしまいます。しかし、テーブルマナーは逆です。使えば使うほど洗練されます。初めはたたたしい動きだったのが慣れるほど慣れるようにスムーズになります。時間が経つにつれて価値が上がっていくのです。テーブルマナーを早くから身につけている人は見ればすぐわかります。たたたしさがなく慣れた手つきや動作です。それが頼もしさを感じ、同席者を魅了させ、引きつける魅力へと変わります。テーブルマナーを早く身につけて価値を上げる。給仕や料理人に喜ばれる30のテーブルマナー。その30。テーブルマナーとは命を支えてくれる動植物に対する最低限のマナー。食事をするのは命をいただくのと同じ考えです。命といっても動物だけではありません。植物も同じです。動植物が自らの命を食料として提供しています。そのおかげで今あなたは生きていることができるのです。自分が生きているというのは誰かの命をいただいているということです。いただきますというのは命をいただきますという意味です。最終的にマナーというのは食事に対する感謝を表現しています。人が死を迎えるときも美しく埋葬されたいと思いますね。それは動植物も同じです。動植物の命を料理としていただくとき美しく人間に食べられたいと思います。食事のとき命を捧げてくれた動植物たちに対してナイフとフォークを使って食べるのはせめてのマナーです。今日も美味しい料理が食べられることに感謝があるなら自然と美しく食事をしたいと思うはずです。感謝の気持ちがあるなら動植物の最後を美しく食べてあげるのがマナーです。そのおかげで今あなたの命があるのですから。命をいただくことに対してマナーを表現する。給仕や料理に喜ばれる30のテーブルマナー。まとめ。その1。予約は遅くとも1日前にしておく。その2。グリーンピースはフォークで潰してから食べる。その3。メニュー表を読み終えた給仕のサーブの邪魔にならないよう立てておく。その4。化粧直しは必ず化粧室です。その5。どうしても味付けをしたい場合を除いてできるだけそのままで食べる。その6。フォーマルなレストランにはフォーマルな服装で入店する。その7。やむなく先に食べ始める場合は同席者に了承を得てからにする。その8。客層を確認する。その9。アルコールの量は控えめでオーダーする。その10。いい笑顔をする給仕やソムリエのレストランを探す。その11。長い髪より姿勢の悪さに気づく。その12。フォークだけでパスタを食べられるよう練習しておく。その13。右手にフォークを持ち替えてサラダを食べる。その14。食事の時は腕時計を外す。その15。判断や行動に困った時は給仕を呼ぶ。その16。気が緩みがちな人間関係の人と一緒にフォーマルなレストランへ食事に行く。その17。フォーマルなレストランへ人生を磨きに行く。その18。メニューは3分で決める。その19。勇気や度胸を身につけるためにフォーマルなレストランへ一人で行く。その20。失敗した時こそ平然とした表情でいる。その21。テーブルマナーは手品だと考える。その22。ゆっくりサーブされるコース料理に依頼するのではなく機会を膨らます。その23。テーブルマナーを見せて相手を口説く。その24。上品な持ち方をして上品な味を楽しむ。その25。おすすめはありますかというキーフレーズを含めてお願いをする。その26。頑固になって断り続けるのはやめる。その27。中座をするなら中央の皿の左右にある方にはなくなるタイミングを狙う。その28。予算を伝えるときは予算はこのくらいでと言いながらワインリストの値段を指さす。その19。テーブルマナーを早く身につけて価値を上げる。その30。命をいただくことに対してマナーを表現する。